ばんは。カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けします。本日のパーソナリティは春と
松と
丸美と
金藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今月も今までと同様、府立大学ではリモート授業が続いていますね。うん、私の学科、生命分子科学科では、最近実験とかの用事がありまして、キャンパスに行くこともあるんですが、まだ1回生の2人はキャンパスでの講義とかやったことないですよね。
そうですね。
確かに考えてみるともう、入学式とかもちょっとできなくなってしまってるので、今年入った1回生はみんな、まだ講義を対面で受けたことがないのかなと思います。ね、せっかく入学した大学なのに全然キャンパスで過ごせてなかったりとか、授業を対面で経験できてなかったりっていうのが、まだすごくとても負担になるというか、気持ち的に辛いところが多いんじゃないかなと思いました。そこで今回、カプラジでは、1回生のために、府立大学の下鴨キャンパスについて紹介していこうと思います。
はい。いやいやいや、1回生の皆さんのためっていうのもまあそうなんですけど、はい、今年は、オープンキャンパス受験生向けの、もう、はい、実際オープンキャンパスに行って開催っていうのじゃなくて、ウェブ上での開催になっちゃったので、はい、受験生の皆さんも、その、キャンパスの様子を見る機会がすごい減ってると思うんですね。
なので
、まあ、受験生の皆さんも、今回の放送を聞いていただいて、まあ、ちょっとキャンパスの様子を、知る、はい、機会になればなと思います。じゃあそれでは早速始めていきましょう。実は先日、特別に許可をいただいてこの4人で下鴨キャンパスの中を見て回ってきたんですよね。
はい、
僕も結構久しぶりに、大学行ったのでなんか懐かしいような不思議な感じがしたんですけど、
はい、
みつきちゃんはどうでした？
はい、私はオープンキャンパスで府立大に行くことがあったんですけど、初めて行く場所もあったり、府立大のアットホームでレトロな感じを味わうことができ
レトロな感じ、なるほど。
よかったです、はい、なるほどね。なるみちゃんどうでした？
そうですね、私もオープンキャンパスと教材を買いに行くぐらいしか大学に行ったことがなかったので、こんなところにも建物があったんだとかいろいろ発見とかがありました。
結構奥の方まで行きましたもんね。
はい、結構まんべんなく建物の周りを見て回ったかもしれないですね。
いやいや、なんか実際やっぱ行ってみないとわからないことってあるもんですね。
はい、というわけでここからは事前に2人が下鴨キャンパスの中で驚いたとかいいなと思ったところをいただいているので一つずつ掘り下げていこうかなと思います。ではまず一つ目ですね、はい、植物園への入り口が2つある。これはみずきちゃんからですか？
はい、植物園に直通の入り口が大学の中に2つもあってそれが衝撃でした
なかなかないもんね。植物、一個でもないからね、普通は。
そうですね。なんていうか、北山の、なんだろう、植物園と大学が近いっていうことが結構、いい利点、利点というか、なんていうか。
そうそうそう。だってあれだもんね。
ところかな。
学生証を見せたらただで入れるっていうね、
日
大の学生は。で、まあ。
受ける限りはね。
そうそうそう。二つ。一個は稲盛会館の横になんかちょっと小屋みたいな感じで一個あって、で、もう一個は、ボックス街の奥の方になんか銀色の割と地味な扉があって、それを開くと植物園の駐車場に続いてるっていうね。
はい。
そんな感じで二つもあるということで。
なんか以前もお話ししたかもしれないですけど、ね、ちょっと空き時間とか空きコマがあるときにフラッと行けるのがいいかなと思います。
そうですよね。
楽しみに。
確かに確かに。植物園にも、ね、ぜひ行ってください。
そうですね。はい。はい。
じゃあ次のやつに。
はい。行きますね。 なるみちゃんからですね、エミューに会えなかったということで。
はい、なんか最近テレビで見る機会も増えてて、エミューに会えるかなって思ってたんですけど、うんうん、姿を見ることができなくてちょっと残念でした、うん、
いやいや、そんなね、あの四六時中エミューがカッポしてるだけじゃないんで
別にそんな動物園みたいになんかいろんな動物が来るわけでもないし、
そうそうそうそう、
いるわけでもないですが、
うん、たまたまね僕らが行った時にはあのお散歩してなかったっていう
そうなんですよ、大学内にエミューを飼ってるところがあって、そこでまあ運動不足とかにもねなったりするので、どうしてもその野生の暮らしとは全然違うので、
うんうん、お散歩というかね、
とかね、
うん、結構夕方に歩いてることが多いかな、なんとなく、
うんうんうん、そうそうそう、うん、なんか人が多いとね、なんか前
ちょっとマスクにね
聞いたことがあるんだけど、引きかけたりしたんでしょ？
そう、自転車でちょっと引きかけたりしちゃったりすることもあるから、そうそう、でもまあまたね会えるといいね。
なんか生で見るっていうと言い方がおかしいけど、実際見てみるとね、またあちょっとまた不立大のイメージ変わるかもってなるかもしれないし、
うん、
楽しみなことが増えましたかね。
はい、じゃあ次いきますか。
はい、2号館は怖い、これはみずきちゃんかな。
はいはいはい、
東京政策学科の人が主に使うという2号館に行ったんですけど、
はい、
私たちが行ったのは昼間だったからまだ良かったんですけど、夜だったと思うとお化けがひょろりと出てきそうな
確かにね、だって学祭の時とかはあのほぼ飾り付けなしでお化け屋敷として使われてるからね。
そうそうそう、なんだろうね、もう雰囲気がたっぷりというか、ちょっとなんか言い方は悪いかもしれないんですが、廃墟っていう雰囲気があるんですよね、うん、木の扉だったりとか ね
使ってない研究室とかも結構たくさんあるからね。
そうそうそうそう、なんかこう人がいないとどうしてもその使われてないものっていう雰囲気が出てくるから、そういうのでちょっと人を寄せつけづらいみたいなところはあるかもしれないですね。
はい、じゃあちょっと次いきますか、サクサクと、はい、
次、なるみちゃんからですね、掲示板クラブボックスがいっぱいある、
うん、
どういうことでしょうか。
なんか校内の至るところになんとか学部って書いた掲示板がたくさんあって、うんうん、なんかどこ見たらいいんだろうってちょっと迷いそうだなって思ったのとあとクラブボックス、私、うんうん、運動部しか持ってないのかなっていうイメージだったんですけど、うん、文化部にもクラブボックスがあって、うんうん、たくさん並んでいたのが驚きでした。
確かにね、なかなか結構大学特有のものかもね、うんうんうん、そういうクラブボックスとかって。
そうそうそう、なんか学生だけで運営されてる空間だから、
うん、
学生らしさが溢れるところでもあるかもしれませんね
確かに結構こう大丈夫なのかなっていう感じのところもあったりしてあの整理されてないというかね。
そうですね、
でもその
は、はい、
ね、入れないけど、でもなんかそのクラブボックスを見たらそのクラブの雰囲気が一発でわかるというか、うん、なんかそういう見学に行ったりするのも面白そうだけどね、
うん、はい、今はねなかなか部活もね徐々に始まるかなっていう雰囲気があるみたいなんですが、
うんうんうん、
実際に始まってからね、あの先輩がどういう活動してるのか見ていただけるといいかなと思います。
はい、
はい、続いて、パンが美味しいらしいカフェ卵のことみたいですが、みずきちゃん、
はい、これはあの稲森に行った時にカフェ卵を、
うんうんうん、
あの発見してで先輩方がここパンが美味しいんだよっておっしゃってて、それが、うん、あのすごく印象に残ってます。
なるほどね、確かにね、あの僕らが行った時はあの休業中というかね、うん、あの空いてなかったもんね。
はい、なんかねあの2人には行ってなかったかもしれないんですが、生協で売ってるパンと卵で売ってるパンって違うので、
うんうん、
楽しみにしてもらえたらいいかなと思いますね。
そのね、はい、パンだけじゃなくて、あの、普通にカフェみたいな、その普通に飲み物もたくさん、うんうん、ドリンクメニューたくさんあるし、なんかパフェとかもあるもんね、
はい。そうそうそうそう。普通のカフェに近い感じなので。
うん。
ちょっと、ぜひぜひ。大学の中という、でも、リッチな雰囲気というか。
確かに。ぜひ行ってみてください。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとそろそろ。ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、お時間になってしまいました。はい、今日の放送でね、1回生の皆さんも、なんとなくこの下鴨キャンパスの雰囲気というか、様子みたいなのが伝わったらいいなと思います。
はい。まだまだね、下鴨キャンパスには紹介できてないところがたくさんあるので、早くみんながキャンパスに来られるように、うん、日常が戻ってくるようになるといいかなと思います。それでは、以上、ね、下鴨キャンパスの紹介でした。
ここで、京都府立大学のある北山地域からのお知らせです。京都府立植物園は現在、観覧温室特別展示室で食虫植物展を開催中。食虫植物展では、虫を落とし穴に落として消化してしまうウツボカズラ、2枚の葉で挟み込んでしまうハエジゴク、葉から分泌する粘液で虫をくっつけてしまうモウセンゴケなど、約100種類の食虫植物をご覧いただけます。8月10日まではハエジゴクに触れる子どもに人気のコーナーもあります。食虫植物展終了後はジャングル室などで夏休みの子ども向けに食虫植物が展示されます。ご来園前に検温等を行ってからお越しください。なお園内ではマスクを着用し人との距離を保つようお願いします。
京都コンサートホールでは第24回京都の秋音楽祭のオープニングイベントとして9月20日午後1時と午後4時の2回にわたり開会記念コンサートが開かれます。指揮高関健、オルガン福本真理、オーケストラは京都市交響楽団でジョン・ゲン作曲競争交響曲作品番号81とレスピーギ作曲交響詩ローマの松を演奏します。料金は各回2,000円、全席指定で現在チケット発売中です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため十分な対策をした上でお客様をお迎えします。お問い合わせは京都コンサートホールまで。
最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。 Twitter のユーザー名はkpukpu_radio カプカプラジオです。ぜひフォローお願いします。
はい、というわけで今回はキャンパス紹介ということでいかがでしたでしょうか。
やっと大学を見て回ることができていろいろ発見、うん、知ることができてそれはすごく良かったなって思います。
はい、
はい、今回また大学に行ってみて改めて早く通えるようになったらいいなっていう気持ちが強くなりました。
そうですね。なんか二人の一回生のフレッシュな顔を見ると、私も早く大学に活気が戻ってくるといいなと思いました。次回の放送は8月28日金曜日22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。